はい、ありがとうございます。皆さんごきげんうるわしゅう。ちょっと最近お天気がね悪いですけど、漫才塾で修行中、大滝エージェンシー所属タレント、ピン芸人のあやみんでございます。どうもおきに、やっほっほー。というわけで今回もあの決対のファンデーションで始まりました。私あやみんがですね、毎回魅力的なゲストをお迎えし、普段聞けない話など伺いながら共に売名行為をしていこうではないかという番組でございます。これから始まる30分お付き合いくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。ということで本日のゲストなんですが、ちょっと私もあのドキドキして昨日から寝れてないんですけれども、あんまりの大物の方にでですね、ちょっとびっくりしてしまいまして、ですね、今日の本日のゲスト、大池明先生でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ちょっと異常ですよ。みんな誰かなもて期待しはる割に、誰って思いますよ、それ。
そんなことないです。先生のもう今持っていらっしゃるのもこうつらつらつらつらと私ちょっと読ませていただきます。はい、まずあのこの大池明先生でございます。はい、本当にねあの優しくていらっしゃるお顔立ちでいらっしゃいまして、でもとてもおしゃれでいらっしゃいまして、あのこう画像こう動画がお送りお届けできないのがとても残念でございますが、後ほどお写真でということで、はい、で大池明先生なんですが、漫才作家であり放送作家でもいらっしゃると。で関西演芸作家協会副会長。
副会長、
はい、はい、すごいですね、副会長。は
い、会長いないんです
けど。会長ですか。い
や、副会長2人おるんですよ。
あ、そうなんですか。で
お前がなれお前がなれ言うてね、
はい、
譲り合いで今会長争いをしてるというね。
で会長にならはりたい。
なりたくないから。なると嫌やから、ずっと副会長2人のままでもう5年ぐらい。
いや先生なってください。もういやいや本当に大先生でいらっしゃるので。であと、吉本興業、上方漫才協会文芸部部長、
はい、なんですがね、はい、すごい、そんなに部員もいないんですが。
え
っ。まあ、 あの漫才協会の去年発足しましてね、それで、はい、文芸部長、とりあえず文芸部長で。
いや、はい、とりあえずっていう感じなので、もう貫禄はもう終わりで、部長って感じ。まあ、
年齢的にはね。
はい、そうなんです。
体型とね。
はい、いやいや、体型はふくよかでいらっしゃって、もうなんかこう抱きつきたい感じで。いやいやいや、ポカポカあったかそうです。
あったかいのはあったかい。本人こんだけ汗かいてる。
私もちょっと汗かいて暑い。室内がね暖房しか効かないんですよ。クーラー効きたいんですけど、はい、ちょっと暑くてすいません。痩せ、ね、はい、るには絶好かと、はいはい。であとですね、日本お笑い学会理事はい、されていらっしゃると。先日私も、はい、あのお邪魔したんですけれども、
はい、はい、正確に言うとね、日本笑い学会らしいです。
あ、
オーがないと。
オーがないんですか。
オーがないんですって。僕も時々ね、自分でお笑い学会って言ってるんですが、はい、笑い全般を研究してる会なんで、あのね、笑うとがんの治療になるとかいう発表を一番最初にされた野堀先生という方があの所属されてたり、だから笑い全般なんですね。だからお笑いというとどうしても落語漫才とかそれだけになるんで、はい、日本笑い学会やそうです。
はい、では、日本笑い学会理事、
はい、理事です。はい、
あの主にどういったお仕事され、理事とか。
理事はね、あのたくさんおるんですよ。まあ、会員が1000人ぐらいおって、理事は50人、はい、各支部長も入れて50人ぐらいおるんですね。
はい、
で僕はあのオープン講座というね、はい、笑い学会主催の毎月1回 の、 あの講演会のようなものを、はい、あの僕まあ、企画するという部門を担当しておりまして。
はい、そうなんですか。
はい、で多分この間それを見に来られたんだと思います。あ、
はい、
あのオープン講座弁天町で。
あ、はい、そうです、はい、迷いながら行ったんです。
そうですね、
高校地なんで、もう、
はい、もう演芸界で有名な大滝さんに来ていただいたというね。
あの今、
はい、もうお願いして、忙しい中お願いして来ていただいた。そういうのをあのプロデュースさせていただいております。はい、
さようでございますか。はい、もういやでもやっぱすごいですね。もうあの本当にこう手の届かない大先生でいらっしゃいますので、いやいや今日本当にお目にかかれて光栄でございますが、
はい、
でですね、経歴をちょっと先生と拝見させていただいたんですが、はい、はははまずあの大阪シナリオ学校演芸台本科第一期生とあるんですが、はい、はい、これは
どこから説明しましょうか。
いや、もともとでもあの、はい、船会社にいらっしゃってて、まあ、YouTube でちょっと拝見させていただいたんですけれども、はい、はは なんか、それはこうお笑いが好きで演芸をよくこうお休みの時間とか見に行かれていたとか、で、ね、はいはい、で船酔いするからもうちょっとわしゃあかんとか、
そんな言うてたんですか、
はい、
もう記憶にないですけど、はい、まあ、あの船会社10年ぐらいおりましたですかね、
はい
はい、
それで、まあ、なぜ辞められて、
まあ、あのまあ、お笑いをずっと見に行ってて、はい、でまあ、お笑いもその時は その前に会社行きながらシナリオ学校行ってたんで、もう漫才の台本書いてたんですね。
あ、そうなんですか、
はい、だから会社辞める時にもテレビのレギュラーを一つあったんで、
うわ、ほんで、あの
機嫌よう、それ両方やってたんですが、なぜかあの九州転勤しなさいって言われたんで、はい、
あ、で会社の方から、
はい、そうなんです。でどっち取るか言って、遠いとこ行くの嫌やから、でこちらに残ったということね。
そうなんで、そういうストーリーが、
はい、そういうストーリーがあったんですが、それは前どっかで喋ったかな、どうかな、覚えてないですね、はい、
でも先生ね、その、はい、まあ、九州 の, その、はい、ね、お断りされて、はい、この台本の道に行かれるってなった時に、はい、まあ、大変失礼ながら、はい、生活とかっていうのは、
生活のことあんまり考えなかったですね。とりあえずあの作家としてやっていけるかいるか、サラリーマンとしてやっていけなさやなというのがあったんで
そうなんですか。
選択をしは2つのうち1つですね。もう、
あ、はい、もうちょうどね、全く関係ないってことですね。そうですね、もうそういったことは
サラリーマン、いやいや言ったら前おった会社に悪いんでね、あれなんですが、作家の方向いてるなと思ったんですね、その時ね。
うん、すごい。そうですか。誰かをこうイメージされてとか、その学校入られる前とかでも、その作家とかなんか、こういう方に書きたいとかっていうのは終わりだったんですか。
あのね、僕ら入った頃は阪神巨人さんとかザーボンチさんとか、あの僕ほぼ、まあ、同期ぐらいなんですね。だからあの人たちの漫才を見てというのと、そのちょ一つ前に千里麻里さんが、
はい、
あの好きでというか、あの人らの漫才やったら書けるんちゃうかなと、ごつ身近なネタをされてたんで、で昔の漫才って家族の話とか夫婦の話とか、はい、独身の人間にあんまりわからないでしょ、
はい、
だからでも千里麻里さんってテレビの話題とか、はい、そういうようなことをネタにされてたんで、あれやったら書けるなと、とても書けなかったんですが、ああいう話題やったら書けるなっていうのがあって、あの興味を持ったんですね、漫才台本というのに。
へえ、すごいですね。じゃあもう千里麻里さんいらっしゃらなかったら、もしかしたら今の先生は、
そうですね、いらっしゃらない、今のね会社でね出世してたかもわからない、
九州で
と言いながら会社なくなってますからね
すごい落ち
や、合併してなくなってますから
それ言うていいんかな、うん、そうなんですね。
もうなくなってるから大丈夫じゃないですか。
そうですかね、もう好き放題言うてもいいですね、
は
い、
同期の人ももう定年で辞めてはるし大丈夫ですよ、
はい、分かりました、はいはい、であと昭和56年あの上方お笑い大賞の秋田稔賞受賞っていうのもすごく有名なお話でよくお伺いするんですが、これやっぱり受賞された時は嬉しかった、
ね、そうですね、まああのたまたまもらったんかな、あの会社辞めた時とちょうどタイミングが良かった、いやもらったから辞めたような形になってるんですけど、もう辞めるの決まった時にもらったんですけどね、だからまあ、ああちょうどその迷ってるというか、まあ、どちらかを選んだ時なんで、ああちょうどこれでやっていけるなという一つも自信になりましたですね。
でも運と縁とタイミングですね。
そうですね、
まさに
本当タイミングですね。
先生の新しい人生、
そうなんです。それから12月2日が発表会、それの発表があった日で、まああの合わせてたわけなんです、その日が退職の日なんですよ。
すごい、
12月1日まで在籍してたら冬のボーナスが出るんです言うてええんやろか、
はい、もうね、う
ん、だから12、あの辞めると決めた時にいつまでおる言うて、12月2日付で退職します言うて、もう早くか決めてたんですが、秋田稔賞の発表が12月2日やったんです。
うわー、
そうなんです。だからね、
やっぱりそういうのと重なるんですね。
うう、タイミングがそうなったんでしょうね。
うわー、すごいです。なんかこう鳥肌が、
あら、そうですか、
まあまあちょっと
立ちませんでしたねただ暑いなと思ってるだけですよ。
暑いんです、ほんまに、はい、はい、それだと NHK ラジオの上方演芸会、はい、それから毎日放送の上方漫才祭り、はい、などの演芸番組で、中田カオスボタン師匠さんの、はじめとする、漫才台本を執筆されていたりとか、はい、NHK テレビバラエティ生活小百科で合ってますか、
はい、合ってますね、
の番組と、それから、台本担当なさっている、
はい、そうですね。
もうなんかすごいこうお仕事の量って言いますか、
まあまあそんなに忙しくはないです。その例に追われてることはないですけど、適当にあの退屈せん程度の仕事がだいたい来ますね。
あ、そうですか、はい、いやでもなんかこう解雇先生のこういろいろ拝見させていただいてて、もうすごいなすごいなすごいなすごいなしかなかったんですね。
え、そうですか、
はい、いやだってなかなかできないと思うんですよ、
はい、みんなやらないんですよ、嫌がって
やらない、できないじゃなくてやらないだけなんですね。
台本書くのって割と面倒ですからね。
あ、
うん、まあ、考えるところからか、はい、ね、テーマ考えてとかそこから時間かかるでしょ、
はい、
でまあ書く作業も、まあ、僕パソコン使わないんで手作業なんですけども、
はい、
やっぱり結構時間かかって肩こるし、なんかね、喋ってる仕事の方がええかなとか言うてる人もいますよね。だから会議で喋るだけの放送作家さん、はいはい、あ、言うたらならあかんけどそういう仕事の人もあるから、そちらと比べるとやっぱり台本書く作業の方がみんな避けはるんちゃうかなと思うんですけどね。
あ、そうですか、うん、なんかその、まあ、またさっきの、その YouTube の話になるんですけど、はい、1時間ほどちょっと拝見させていただいてた中で、
はい、
そのまあ、ネタを書くのにオチから考えていくとやりやすいっていうのをおっしゃってたご記憶、
はい、はいはいはい、
あ、終わりですか。
あります。僕はもう常にそうしてるんで、どこででもあの台本書くときにはあのオチを先に考えて、テーマ、まあ、題材があって、はい、で、あ、これのテーマで書こうかなと思った時、最後どないして終わるんやろうかっていうの、終わるかっていうのを先に決めるんですね。そうしとかんとね、ずっと終わらへんのですよ、まあ、今の経験でいくとね、
はい、
だからそこのオチがあったらそのオチに向かってずっと書いていって、そのオチのためにこう振りをしていくっていうのが、もうそういうも一番書きやすい形だと思うんですけどね。だからオチなしにはなかなか書き出されへんなというふうに、今までの、習慣というかそれで経験でもうそういう形になってしまったんですね。
そのオチはもうそうなんですけど、そのネタ自体、うん、
はい、
どこでどういうふうに拾われて、でそこからこうオチをこうまた考えていかれるわけじゃないですか、
は
い、それ
ね、ネタはね、はい、まあ探そう思って一応本読んだり新聞読んだりなんかするし、
はい、
ふと思い浮かぶんですね。だからあの人の漫才とか落語とか聞いてる時に、なんか一つのフレーズが、気に入ったりしたら、あ、それなんとか膨らめへんかなと思って、
うん、ふっと降りてくるんですか。
そうですね、ほんとふっと、ちょっと例を挙げるとね、
はい、
本屋さんでこう本を見、なんかあれをね、ケースだったら見てて、いろんなタイトル見るんですね、
はいは
い、望郷酒場という、僕本、その本の内容知らないんですが、はい、本のタイトル見たんですね、
はい、
望郷酒場って考えて見た時に、なんかネタになれへんかな。で、ほんな居酒屋さん、酒場で、で、いろんなところから出てくる人がいていませんか、
はい、
出身の、その出身地の地に合わせた接待をするという店を考え、
はい、
で、まあね、秋田の人やったら秋田料理出して、んで秋田弁で接待して、んでサービスで民謡を歌ってあげるとかいうね。で、それは望郷酒場というタイトルからそこができてきて、はい、ほんでいろんな接待してるうちにだんだん外国の人が来ると、
はい、
でどうやって接待していいかわからんというようなネタをそのタイトル一つ見た時にパッと浮かんだんですよ。
すごい、それだけでですか。 そんだけ浮かぶんですか。
はいはい、
先生のお味噌拝見したい。
死んだら分解して見てもらっていいですけど、はい、っていうふうな、なんかふとしたきっかけでネタって浮かぶんですね。
へえ、でもそれだけ浮かぶっていう、やっぱりそのイメージ的なものって、やっぱり何か勉強をこう過去にされていないとひらめかないとかありませんか。
なるほど、その過去にやったことが役立ってるのかどうかわからへんですけども、なんかそういう体質になってくるんですよね。だからなんか普通に会話してても、あ、ネタになるんちゃうかなとか、昔はメモ取ってました。今ね、携帯に、
はい、
メモ機能があるから、
はい、
それで入れたりしてますけども、だから普段からなんかそんなんは考えてるつもりなんですが、はい、
じゃあもう歩きながらでも電車乗りながらでもアンテナは常にやっぱ貼られてるわけですよ、う
ん、なんですが、昔ほど鋭くなくなりましたね。昔はいろいろ浮かんだんですが、一日中歩いてて何も浮かばん時も多いですからね、今。
でもそれはもうネタを今までにたくさんたくさん書かれてきたからではないんですか、うん、
そうですね、こんな思いついたのに前書いたことあるなはようありますもんね。
やっぱりそうです、はい、うん、先生 の、 その作品として、うん、あのネタの総本数って大体何本ぐらいお持ちなんですか？
もう自分でわからないんですよね。一本どれを一本にするかなんで、その生活小薬科という番組で一本で、はい、放送一本で日本の漫才が出てくるんですね、
はい、
あれを一つずつ一本って数えると番組30年やってて2人で書いてるんで、15だから、1回で分からへんな、1回で年間でだいたい50本ぐらい書くことになるんですね。
すごいな、
うん、でそれを30年ですからね。だからそれを1本にするともう何千本になるでしょうね。漫才だいたい漫才今少なくなってます。月に年に、50本書くか、はい、書くか普通の漫才ね、30本か50本ぐらいやと思うんですけども、はい、でそれと小百科の入れるともう、はい、
ね、
1年で100近くは書いてるから、それでもう何年やってんのかな。プロになって30年ちょっとですからね。あ、30年もうちょっとあるか、35年か、まあそれぐらいあるんですよね。
あとで先生触らせてもらいたいです。なんかそのパワーが欲しい、その何だ、その頭触らせてもらいたいぐらい。先生その脳みそちょうだいみたいな。
今日は散髪してないからダメ。
いや散髪よりもお風呂入ったら大丈夫です
けど。あ、そうですか、はい、あの散髪した後はね時々触りに来る人おるんですよ。
ちょっと待ってください。でも先生ちょっとすいません、どこ散髪してあるんですか？
これも言うとね長いんですよ、ね、散髪屋さん。結構行かなくていいように思うけども、はい、2週間に1回絶対行かなかったので。
いつ2分間に1回
2週間
に2週間に1回ですか、はい、どこ切る？
伸び方がこれきっちり同じ長さで伸びるでしょ、長い短いがあるでしょ、はい、それからこのなんか自分で思うんですよ、これは見にくいな、だいぶ伸びてるなと思って。散髪屋さんも困るんですよね、バリカンじゃないしこう切ってハサミで切る。
ハサミですか？
はい、
バリカンでよろしいんちゃいます？
うん、
バリカンちょっと気に入られるんですか？
気に入らないんですよね。だから昔で言うスポーツ狩りのつもりなんですが全然スポーツ狩りない。
ちょっともうちょっとなんか動画が撮れへんねん、もう悔しい。
つもりだからその延長でずっと同じところでやってるからね、その延長でこう切る習慣がついてるから、はい、散髪屋さんもいつバリカンでいいですかって聞こういうチャンスを待ってくれると思って。やっぱり一応ハサミで切ってくれはるんですね。
へえ、うん、もうそこの床屋さんにも通って数十年ですね。
そうなんですね。だから向こうも機械を今
でもまあもう言われてもお断りしはるんですよね。いやもうハサミでやってんかみたいな。
そうですよね。もう
ね
え、どうしてもハサミと頭の形そのままな、今もそうなのか分からない形そのままになりますから、なるべく一応ヘアスタイルはちゃんとしとかないかんって
。いやもう男性のそういうね身だしなみってすごく大事ですよね。もういや私思うんですよ、ボーボーの人とかやはりますしね、はいはい、なんかも伸びてるやんっていうような。でも、はい、ねえ本当にどこを切らはんのと思ってても、そうやってこう綺麗に身だしなみ
される。今ものすごい伸びてる時もあるんです。
これですか？はい、いやまだいいやろって。
明日行くんです。
例えば、はい、うちの弟もあの2ブロックでここバリカンなんですね、はい、耳の横とか、はい、で3ミリでやらはるんですけど、はい、ハサミやったら何ミリとか言うんですか？
いやだからその人の散髪屋さんのその時の気分次第なんですね。だから2週間でほぼ行くんですけども、場合によって10日目ぐらいに行く時とね14日目と多分散髪屋さんは違うと思うから、どこをどう目処に切ってはるのか分からへんのですけども。
いやー先生、先生の頭ばっかり見てしまって、私目見て喋らなくて、ハサミやすごいなと思って今ね、
はい、
いいお話聞かせていただきました。もうあまりそんな言うとあかんやろうけど。あとですね、
はい、
まあ、今ちょっとこのラジオでですね、
はい、
まあ、こ うちの、大滝哲夫、
はいはい、
塾長兼社長、
はい、
それから、まあ、作家のうちの高田というものと、はい、あと、はい、塾生がこう、はい、いるわけなんですけれども、はい、まあ一番ちょっと私が気になってたのはその大滝社長との出会いの成り初めっていうの、先ほど社長にも聞いてはいたんですけれども、はいはいはい、40年近くなられるという
ですね、
はい、
そのそういう記憶ありますね。社長覚えてありますかね。一番最初お会いしたのはあれはシンポジウムですよね。秋田みのる先生がご健在だった時に、はいはい、アポロでシンポジウムありました。
ありました
で帰りに大竹社長から声かけていただいたと思うんです。
はい、
あの時が初めてです。
へ、
はい、まだ経営者にいてはった時ですね、はい
はい
はい、 でマネージャーさんやってます、はいはい、ということで、
いやまあ25、6の時はね、だから26で俺 K-PRO 辞めてるから、
ああ
まあ20代前半ですね、
はい、あのご年齢のこと聞いたは失礼なんですが、はい、年下はどちら、
どっちが年下、いや
いや俺の方が年下です、河原先生と同じぐらいでしょ、
違います、大谷さん僕河原さんよりか一つ下やから、あの社長と同い年ですよ多分。
ああそうですか、
はい、何やちょっと
今
びっくりしました、なんかもう、うん、私の話聞いて興味もあったんでちょっとすいません、
はい、
そうです、あとね、あのまあフェイスブックに事前にちょっとあの先生のことを告知させていただくのに載せさせていただいた時に、はい、あの漫画家の先ほど申し上げました、はい、中島博之先生なんですが、はいはい、一度ご面識が終わりになられるということで、
はい、
はい、
そっちは僕覚えて、え、僕はあのテレビで拝見はしてますけど中島
一度ね過去にもう、はい、あの遠い昔みたいなんですけれども、はい、なんかお会いになられていたようなんです、
そうなんですか、
はい、
そっち側の方覚えてないですね、
じゃあここはカットで、
あの金曜クラブの時に、はい、あの浜口があの、はい、よう連れて歩いとったんですよ、なんか千里マリ の、はい、
あ
のデザインやってたりしてたん
ですよ、ああ、
う
ん、はい、
だからそういうような流れで、はい、花口の後ろにあの中島先生がついてたて、
あ、そうなんや、
そ、はい、そういうところでちょっと出入りあったと思う、
ああなるほど、はい、じゃあよく覚えてますよあの中島先生ね、はいはいはい、
そうなんですよ、
はい、あの時に、はい、お会いしました、
今もね、はい、テレビでご活躍の、
はい、
あのよろしくということでございました、はい、
はいはい、その説はどうもお世話になって
こちらの方こそいつもお世話になって、はい、いえ違います、はい、であとですね、はい、その昔とね、はい、今のねその、はい、お笑いの違いっていうのあると思うんですね、
はいはい、
で今昔だと、今ちょっと高田先生から聞いてたんですが10分ぐらいだったものが、はい、今はもう2分ネタとか、はい、なくても3分とか、はい、その辺はどう思われていらっしゃいますか、
やっぱりそれはもう2分でやれることって限られてますからね、
はい、
やることがやっぱり制限されてくるんですよね、
はい、
あのネタをあの振ってなんか伏線を張って落とすようなネタってなかなか難しいですね、
はい、
昔のネタ漫才っていうのはやっぱり前半にあのやってたことが後半に生きてくるという風になって、ああさっき言ってたのがこれやったんかというような笑いがあったんですけど、そういう複雑なっていうかやっての込んだネタができなくなっていますよね、
はい、
昔ね、もう本当に昔の演芸場、僕らが知ってる時代でトリの方は20分出番やったですからね、
20分ですか、うん、
が普通やったですからね、だからもっと昔はね、いとし小石長なんか40分やったとかね言うてはりますからね、
へえ、
そんなことを考えるとやっぱりもうネタの質が全然違ってくるんちゃうかなと思いますね、
そうですね、うん、もう私なんかでも私一応ピン芸人させていただいてて、はい、でいろいろこうライブもちょっと出させていただいてたんですが、はい、やっぱり2分とか3分とか、はい、で私自分で実はちょっと、はい、あのリアルネタ書かせていただいて、うん、漫談で、ね、高田先生とかあの、まあ、社長に見ていただいてるんですけれども、はい、2分に縮めるっていうことがすっごく難しくって、はいはい、でもそれ以上喋れるかって言われるとすごくやっぱ難しい部分があって、両方やっぱ難しいんですね、
はい、
でも伝えたいことが2分ってやっぱちょっとこうしんどかったりとかする部分があったりするんですけど、やっぱりそういうのはちょっと20分とか40分とか喋った方が分かりやすい、
まあ、でもねそれはあの20分40分喋るのもちょっと大変やと思いますけどね、
はい、
まあ、それはもう慣れやと思いますよ、もう20分やるの慣れてる人はもう20分ネタでないとできないようになってます、まあ、それも頑張って15分ぐらいにして放送でやってはる、
はい、
たんですよ昔はね、
はい、
でもじゃ今もう全然もうその漫才とは違う漫才ですよね、そう2分の漫才やったらもうみんな2分の間にいろいろことを詰め込もうとしはるから、はい、何をやろうとするのがなかなかわからないんで、もう2分の中一番最後のオチさえ面白ければ前はもうそのためのネタ振りでもあってもええようなネタでもええんちゃうかな思いますけどね、最後のオチでドンと笑わせたら、あの話し家さんの小話でも全然笑いないままで最後のオチで笑う話ってありますやんか、
はい、
それ2分ぐらい持つと思うんですけどね、
はい、
だからそんな2分の漫才があってもええんちゃうかな思いますけど、みんな笑いがないと寂しいから、
はい、
前の方であのつかみでまあ、いらんこと言ったら怒られるけど、なんか一発芸してしまって、まあ、一番頭が一番受けて後がだんだん弱くなっていくっていう人がたくさんいますよね、
はい、
やっぱりそのネタその人はそれ正解と思ってるか分からないけど、やっぱり最後に笑わせるネタっていうのが 1枚と思うんですけど、それはやっぱり2分でもそんな形の方がええんちゃうかなと思うんですが、
やっぱり先生も、2分ネタとかやっぱお書きになられたこととかは
あまり経験はないけども、はい、人ネタ見せはねよくあるんで、その1あ、まあ、僕いつもネタ見せするときにどこが一番ウケるって言ってウケると思って作ってるっていうのをいつも聞くんですね、
はい、
だから僕は多分最後ウケるように作ってるんやと思うんやけども、その最初の出てきた時のギャグがウケるとか中のワンフレーズがウケるとかいうようなことを思って作ってある人がおるんですけども、今何を聞かれとったか自分で作る時、はい、もう作るとしたらやっぱりそのオチを先に、作るようなネタを作るんちゃうかな。だからそういうふうにみんなにアドバイスするときはそういうふうに、だからそれを一番勝負するとこそこにそれをするんやったらそれを一番最後になるような構成にしたらどうですかっていうようなことをいつも言ってますけどね。
いや、ぜひそこをね先生にもお伺いしたかったところだったんですよ、はいはい、やっぱり今若手漫才師の方とかがすごくこう増えていらっしゃる中で、はい、やっぱりアドバイスを求められることでたくさんおありになると思うんですね、はい、その時にやっぱり一番その多くアドバイスされることとかっていうのはどういうふうなことをおっしゃるのかなっていうのがすごくこうありまして、はい、やっぱりそのオチのことを
ですね、はい、でまあ、いろんなことを詰め込まない方がいいですよって、あまりスカスカはダメですけども、
はい、
2分の間にいろんなことをやりたいと思うんですよねみんなね、はい、その2分の、まあ、そのあまりその発表する機会がない人かも分からないんですけども、だからたまに出るときにいろんなことを言おうと思うからやと思うけど、なんか全部消化不良になってしまうというようなことよくありますね、ネタ見せした時にね。
私も、まあ、これは私の話なんですけれども、はい、今私の課題っていうのがやっぱりその緊張と緩和っていうことをよく実際に言われてて、はいはいはい、でやっぱりその、ボケとツッコミ、まあ、オチっていうのが、はいはい、やっぱりこうまだっていうか、まあ、全然その分かってないんですけれども、はいはい、なかなかそうこう自分で書いてて難しくって、はい、ここをどう落としたらいいんやろとか、はい、そういうことをいつもこう考えながら書くとペンが止まってしまうんですね、
はいはい、
なのでその辺はやっぱりもう先にオチから
ですね。オチがあったらそこへ先ほどだけど そこへ向かえば永遠から書きやすいんちゃうかな思いますけどね。
ああ、うん、そうなんですね、うん、ちょっとそれやってみます。また分からなかったらお聞きしてもいいですか。
はい、どうぞどうぞ。
個人的に
個人的にね、はい、
夜なと
困りますね
夜なと個室でいかがでしょうか
この人おかしいです
そうなんです、生まれた時からですそうなんです。今更始まったことで綺麗だけどおかしいんですね。ちょっと目をアホや言われるんですアホなんです私、はい、で、あとまあそうですね、あと先生のその、はい、やりやすい芸人さんとやりにくい芸人さんっていらっしゃると思うんですけど、そこちょっとズバッと
やりやすいやりにくいですか、
はい、ズバッと教えてください。
今ねそんな人はいないですね。
えファイナルアンサー
今はいないです
あ過去にはいらっしゃったんですね。
ある程度やっぱりこちらから歩み寄っていくというか合わせていこうという気持ちはあるんでね、はい、この人たちはどんなこと面白いと思って、ネタを作ってはるんやネタをやってはるんやっていうのを合わせていって、その延長上にあるネタを書こうとしてるから、
はい、
バッチリ合わせるわけない。それをなんか活かしたネタを書こうとするから、だから誰にでも合わせるようにならないとやっぱりプロの作家としてやっていけないと思うんで、今この人はダメやなっていうのはあまりないですね。
ああそうですか、はい、ではやりやすい、
やりやすいっていうのはやっぱり何度も書いてる人の方はやりやすいんですけど、それはそれで向こうの慣れ合いになってしまうところがあるんでね、完全にやりやすいとはなかなか言えないんです。だから今度はちょっと今までと違うものを作ろうかなというようなことを思うんで、余計考え込んでしまうこともあるんですね。
ああそうなんですか、うん、じゃあもうオンエア上はここまでとしておいて、うん、オフレコでじゃあまたちょっと、うん、別でその辺細かくお伺いしようかなと思っておりますが、はい、で最後にですね、先生にとっての大阪愛教えてください。
大阪愛、
はい、大阪愛とは、
大阪愛ですね、はい、大阪って、いいとこって言ってしまったら終わりですもんね。でもやっぱお笑いに向いてるとこなんですよね、だからやっぱりツッコミ文化が大阪だけって言うとあれですね、まあ、大阪中心なんで、だからそこは大阪らしくって、何でも突っ込むというところは僕は好 好きなんですよね、はい、そういう目線で、まあ、漫才って多分そんな目線で見てるから、だからそれが大阪になんかおてていうので、だ自分の大阪のお笑いがごっつい、にあった街やなと思いますけども。
ああ、はい、そうなんですね、うん、ありがとうございます。熱く語っていただきまして。
あ、全部カットですか？
いや、それはあの隣の高田先生に、はい、全部
カットします。どっかカットせなあかんね。ちょっと長かったかな。大丈夫。
いやいやいや、あの大丈夫です、はい、あのカットするところおそらくないと思います。
そうですか、はい、散髪の話はいらぬちゃいます。
散髪いるでしょう。いや、散髪は私もよく言わったです。そこちょっともう先生抗議します。そこはもうとりあえず、その頭やけどハサミできるという、はい、ありがとうございます。今日本当にいろいろお話をお伺いしました、はい、ありがとうございました。あの本当に、大池大先生、はい、あの今日ゲストお越しくださいまして本当ありがとうございます。あの興味深いお話がね、本当のたくさん伺えて楽しかったですね。あの塾生もですね、あの今日はちょっと来てまして、あのメモをいろいろこう取ってるわけなんですけれども、本当にためにあのなりましたので、またよろしければあの私に会いにぜひいらしてください。
考えます。
何や何や何やねん何やねん何やねん、来てくださいね、はい、っていうか来いよって感じで、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、はい、さて、あのここで塾、あの漫才塾からのお知らせです、年齢性別経験等一切不問のお笑い、お笑い養成所、プロ志望者、学生、社会人など多様な経歴の塾生が在籍中です。授業は第1、第3水曜、7時から夜ですね、第1、第2、第4土曜は14時から、毎月一度漫才塾プレゼンツ大笑いライブを開催しております。そしてですね、横に今ドーンと座ってはるんですけれども、お笑い界の影の長老こと大滝哲代塾長のレベルアップ講義の授業もございます。で、体験入学も行っておりますので、お笑いにご興味のおありになる方はぜひ、お越しください。詳しくは漫才塾のホームページにアクセスしてくださいね。というわけで、あやみんの売名行為、今日はお付き合いくださりありがとうございました。あやみんでした。